それではニュースをお伝えします。
これで初めのニュースです。ジョコビドド大統領は米国への実務訪問の最後の場所としてシリコンバレーを訪問しました。ジョコビドド大統領は現地時間の午前9時45分の水曜日、サンフランシスコのセントレジスホテルで開催された米国 ASEAN ビジネス協議会会議で演説をしました。演説の後、ジョコビドド大統領はサンフランシスコから車で約1時間、米国シリコンバレーという訴状経済の中心地を訪問しました。シリコンバレーで大統領は良くなっているインドネシアの経済やインドネシア投資に興味を持ってもらえるよう、海外からの投資家誘致についていくつかの政策を説明しました。また大統領は Facebook、Google、Flex、ブラグ&フレイの本社へも訪問しました。ここにインドネシアに戻る前に、サンフランシスコを離れる前に、大統領はサンフランシスコのツイッターの本社を訪問しました。それでは中期のニュースです。海軍は今週、インドネシア海域のルールに違反していた31隻の外国漁船を海洋と漁業の犯罪の容疑で懲罰させる予定です。これは水曜日にジャカルタで海軍情報局長のM・ザイヌディン大将が語ったものです。彼は海洋水産省が中華まえた26隻の外国漁船を懲罰させると語りました。容疑は海洋水産違反です。M・ザイヌディン大将は、船はバッタムで10隻、ポンティアナクで8隻、ビトゥンで12隻、タフーナで1隻などと同時に異なる場所で懲罰させる予定だと説明しました。調査の経過に基づいて、海洋水産違反の船は適切な文書なしにインドネシア海域での漁獲するなどの数々の海洋水産違反を行いました。これまで全体で117隻の外国漁船を懲罰させました。在インドネシアの新インド年茶ロフムコパダヤ大使は、インドとインドネシアは2国間の貿易を拡大させることを望んでいます。これは水曜日の夜ジャカルタで、新理の在インドネシアインド大使を歓迎する文化的な夜のイベントで、年茶大使が語ったものです。年茶大使は、国内需要を満たすことができるので、農業部門は良い見通しを持つ部門の一つだと語りました。年茶大使は、生鮮食品の増加だけでなく、または処理農業と工業部門による確保についても市場を開放すると述べました。年茶大使はまた、多くの投資がインドネシアのインフラ分野の開発に必要であると説明しました。年茶大使はジョコ・ウィドド大統領が常にインフラの整備を強調しており、 インドネシア政府が懸念しているものの一つは海上交通だと述べました。インドはまた暴徒造船所および電力などの分野でのインフラ整備にインドネシアへの投資を増やすこともできます。それでは最後のニュースです。サレフ新産業大臣は政府が真剣に航空機部品産業や航空機のメンテナンス業界を含んだ国家の航空産業の発展に取り組んでいると述べました。これまで国の航空機の 70% はまだシンガポールで維持され処理されています。サレフ新大臣は水曜日に残機での2016年シンガポールエアその際に政府は経済再策パッケージを通じて国民経済の成長と公平な分配を阻害する政策を開始したと説明しました。航空機のサブセクターは政策パッケージで中期に着車されることとなります。方法は財政と非財政的な支援です。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。